午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は12月2日の土曜日午前8時です。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきましょう。お相手は小川優です。さあ、12月に入りました。この12月土曜日は第5週目まであるので、ここから放送は残すところ5回になっています。そうするとね、あっという間に新年がやってきてとなるんですけれど、どうでしょう皆さん、12月結構予定があるよという方もね、多いんじゃないでしょうか。きっとお仕事もこの年末を迎えるにあたって忙しくもなるし、そしてプライベートもね、いろいろなイベントがある季節になっているので、お忙しいんじゃないかなと思います。まあ、忙しいというとね、なんかこうあんまりいいイメージがなかったりするんですけれど、きっと今年の集大成がやってくるような1ヶ月なんじゃないかなと思います。忙しさも大切に、それを楽しみながらやっていけるといいかなと思います。今日も元気にワン・ツー・スリーもね、今年は残すところ5回です。頑張っていきましょうさあ、今日の番組のメニューご紹介していきます。この後1曲挟んでちょこっと体操。今月はお腹周りの筋肉を強化していきましょう。なのでお腹周りの体操です。皆さん、今月お腹をぐっと頑張ってね、キュッと引き締めて新年を迎えられたらいいなと思ってます。さあ、そしてその後1曲挟んで健康プラスのコーナー。今回は寒暖差で注意したい症状、特にヒートショックについてご紹介していきます。そして後半8時30分頃からは健康レシピのコーナーです。今日は蜂蜜を使った健康レシピご紹介しましょう。今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。時刻は8時6分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。今日からお腹周りの筋肉を強化する1ヶ月スタートしていきましょう。まずお腹周りの筋肉と総称するんですけれど、このあたり腹筋と呼んでますね。腹筋って何からできているかというと、腹直筋、腹直筋と言われている腹部の真ん中ぐらい、お腹の真ん中ぐらいにある筋肉。そして外腹斜筋、これはこの真ん中の腹直筋の両脇にある筋肉。次に内腹斜筋、これは外腹斜筋の奥側にある、内側にあるような筋肉です。そして最後、ぐるっとお腹をコルセットのように囲んでいる筋肉があります。これを腹横筋と呼んでいきます。なのでそれぞれに効く体操をやっていきます。今日は腹直筋の上部、お腹の真ん中の方の筋肉のちょっと上側の筋肉動かしていきましょう。それではやっていきます。名前は聞いたことがあるかなと思います。クランチやっていきます。クランチ、まず皆さん仰向けになってください。はい、仰向けになりましたか。そうしたら膝を軽く曲げましょう。体育座りみたいにね、こうギュッと曲げなくて大丈夫です。軽く曲げてください。両手は頭の後ろへ準備をしてください。さあ、ここからです。上半身を丸めるイメージで起こしていきましょう。ぐーっと起こしていきます。で、この時によくこう腹筋みたいな感じでね、起こしきらないといけないのかというと、そうではないです。丸めてぐーっと起こしていくと、今なんかお腹苦しいという感じに、ね、なりますよね。これで十分です。お腹を意識しながらゆっくりと戻していきましょう。はい、また繰り返しやっていきます。上半身を丸めるイメージでぐーっと起こしていきます。はい、数センチでもね大丈夫ですよ。はい、戻していきましょう。これは腹直筋の上部を意識しやすいエクササイズとなっています。おへそを覗き込むイメージで繰り返してください。 反動を使ってしまうと腰の痛みにつながってしまうので、初心者の方、まあ私のこの番組ではね、皆さん自分は初心者ということでスタートしてほしいんですけれど、上まで起き上がるということよりも反動を使わずにゆっくりと起き上がれるところまで起き上がる、はい、戻すという形でねやっていきましょう。でもう少し負荷をかけたい方、例えば今曲げている膝をぐーっとこう起き上げていきます。お腹の方に寄せるような感じですね。足を上に上げて膝もお腹側に、そしてお尻はついた状態、これで同じように体操をするとより一層強化されるようになります。なので自分の体調に合わせて取り組んでみてください。今日はお腹周りの体操1回目ということでクランチのご紹介でした。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時13分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策や健康情報などをご紹介しています。今回は寒暖差がありますよねという季節になってきましたので、改めてヒートショックについて考えていきましょう。寒暖差というもの、寒さと暖かさですね、この差によって起こる病気、症状があるんです。それの一つがヒートショックです。まずそのヒートショック、皆さん聞いたことありますかね。そう、なんかお風呂場とかそういうところで注意をするんでしょうと思っている方多いかと思います。正解です。ただヒートショックというのはお風呂場に限ったものではないんです。まずこのヒートショックというのは暖かい部屋と寒い部屋との温度差による急激な血圧の変動が原因となって、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす健康リスクのことを言います。なので温めてある部屋、冬だとよくリビングにしかいないからリビング温めておこう、そして廊下に出ると寒い、トイレはもっと寒い、なんてことありますよね。これなんですよ。この温度差によってぐっとこう血圧が変わるんですね。上がったり下がったりっていうことが起きます。そうすると先ほど言ったように心筋梗塞とか脳卒中、そういった血管やその心臓系の病気になりやすくなってしまうということなんです。でこれはなぜかというと、体温が急に下がるとですね、血管をキュッと縮ませて血圧が上がるんです。逆に体温が上がると血管をファーッとこう広げまして血圧が下がるという現象があります。これに伴って心臓や血管に大きな負担がかかる、そのために影響が出てしまうということなんです。じゃあどんな場面でそれが起きるのというと、お風呂場、ヒートショックイコールお風呂場注意ってねこう思いがちなんですけれど、まさにそうです。脱衣所とお風呂場、脱衣所って寒いですよね。そしてお風呂場はポカポカですよね。ここ寒暖差がどうしてもできてしまいます。でそれ以外には寝室と廊下とかね、夜寝る部屋は温めておきたい、暖房とかストーブとかで、寝る前まで温めたりねしています。でトイレ行こうと思って廊下に出るとキュッと寒いとか、あとリビングとトイレ、こんなところに温度差が生まれやすくなっています。なので、お風呂場要注意というのは大事なんですけれど、それ以外のところでもそのあったかい寒いっていうのがあることによって影響がありますので注意をしていきましょう。でこのヒートショックなんですけれど、症状には軽度のもの、軽いものから重いものまであります。なので例えばちょっとした震えとか立ちくらみとか、ちょっとしためまいとか、そういうのも実はヒートショックの軽度の症状なんです。なので意識をしていくということが必要になってきます。ではどんな症状があるのか、まず軽度、軽いものです。めまい、立ちくらみ、これが起きやすくなります。寒い場所から暖かいところに移動した際に起きやすいものです。なのでキュッとねこう血管が縮まってたところからふわーっとこう緩くなることで、クラッとめまいが起きたり立ちくらみが起きたり するようになります。でそういった症状が出た時には軽度ですのですぐに救急車というわけではありません。その場で倒れてしまうと心配なので、うわクラッとしたなと思ったらゆっくりとしゃがんでいただくか、可能であれば横になって血圧の変動が落ち着くのを待ちましょう。ここで無理して動いてしまうと、それこそ例えば足がもつれてしまって転んでしまったり、クラッというのがもっと大きくなってね、転倒ということになってしまったりします。なのでクラッとしたなと思ったら、まあこんなことよくあるしなんて思わずにね、しっかりと横になる、もしくはしゃがむということをね、大切にしていきましょう。で次に重い症状です。これ重い症状、例えば呼吸困難、嘔吐、意識の消失、これらが重い症状としてあります。で重度の場合には心筋梗塞や脳卒中を引き起こす場合もあるので、本当に注意が必要なんです。でこの症状が出た場合には、基本的には、まあ、一瞬様子を見るというのは必要なんですけれど、早めの救急対応が必要だと思ってください。なので例えば激しい胸の痛み、あと吐き気、頭痛、ちょっとなんかクラッとする、まあ、それ軽度なんですけど、重度だったらもうね救急対応が必要になります。激しい胸の痛み、吐き気、頭痛、あと、まあ、心筋梗塞とか脳卒中が疑われるような症状が出た場合、すぐにご家族に助けを求めてください。でご家族がいらっしゃらない場合には、次の瞬間うっとねこう心臓に来てしまう場合がありますので、とにかく救急に助けを求める必要があります。大声を出せない場合は大きな音を立てる、それが難しい場合、ね、これ結構携帯電話とかね近くに置いてない方も多いと思うんですけれど、まあ、お風呂に入るとき携帯電話を脱衣所に持ち込むだけでも全然変わってきますし、ここから119番できますのでね、手の届くところ、まあ、すぐに移動して手に取れる場所に置いておくということが大切になります。そして一人暮らしのお家であったり、まあ、老老夫婦、高齢のご夫婦の場合には見守りサービスなど、そういったサービスを導入するのも検討してみるといいかと思います。ヒートショックというのはこの寒暖差で起きてしまうので防ぎにくいというのがポイントなんですね。で、これをできるだけ緩やかにする方法、これは例えば脱衣所にヒーターなどを置いて温めておく。そうするとすごく寒いところからあったかいところに移動ではなく、ちょっとあったかいところからとってもあったかいところの移動になります。そうすることで寒暖差を減らす、これがヒートショックを予防する方法になっています。で最後に注意が必要な方ご紹介しますね。これねやっぱり血管や心臓のことなので年齢も影響してきます。65歳以上の方、あとは高血圧、糖尿病、動脈硬化などの持病がある方、不整脈がある方、ちょっと太っている肥満気味の方、浴室や脱衣所に暖房設備が設置されていない、ヒーターとかがないお家ですね、あとは一番風呂や厚めのお風呂が大好きという方も注意が必要です。あと食後にお風呂を入る習慣がある、あとはお酒を飲んだ後にお風呂に入る習慣がある、こんな方も注意が必要です。当てはまるなと思った方は改めて家の中の寒暖差、そういったところをねチェックしてみてください。以上健康プラスのコーナーでした。時刻は8時24分を回っています。今日も元気にワンツースリー小川優がお伝えしています。さてメッセージいただいています。あきらチューブさんからです。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。真っ青な快晴で気持ちがいいですけど、車や屋根に霜が降りるくらい冷え込んで寒いです。本当ですよね、すっごいわかります。私もね今日実はこの後司会の仕事があるのでストッキングを履いてきたんですけれど、これ なかなか分かりにくいかもしれないんですけれど、タイツとストッキングって厚みが違うんですね。タイツの時は暖かかったんだけど、なんかストッキングはやっぱ寒いななんていうのをね、今朝ちょうど感じたところです。さあ今日は以前から下北沢で演劇を見に行く予定だったので、藤沢市役所でのイベントでゆうさんに会えないのでピエンですといただきました。あきらチューブさん、ありがとうございます。下北で演劇ですか、最高ですね。私も演劇を見るのがすごく好きなので、やっぱりいいですよね。下北沢ね、いろんな劇場がありますし、聖地かなと思っています。ぜひ楽しんできてくださいね。そしてそう、この後ね、藤沢ふれあいフェスタという、障害のあるなしに関わらずというねイベントが開催されます。それの司会でね、役所の方に行ってきます。ちょっと会えないのお互いにピエンですけれど、頑張りたいと思いますので、あきらチューブさんも楽しんできてくださいね。メッセージどうもありがとうございました。そしてリクエスト曲もねいただいていますが、そちらはまた来週かけさせていただきますね。どうもありがとうございます。それでは一曲お届けしましょう。他のメッセージね、また後ほどご紹介していきます。これもね、冬になるとかけたくなる私の大好きな曲です。1984年の曲、松任谷由実さんで一緒に暮らそう。8時31分を回っています。ここからは健康レシピのコーナーです。今回は蜂蜜をちょっと勉強してみたいと思います。皆さん、蜂蜜お家にありますか？なかなかね、結構こう高級食材かなと思うので、お家には常備してないよという方もいるかもしれませんが、蜂蜜いろいろな健康効果があるんです。そしてハチミツの使い方ってとっても簡単なんです。例えばヨーグルトに入れたり、パンに入れたり、そういうかけるということだけでもね、美味しく使うことができますし、他にもリンゴのコンポートを作るときとか、なんかこう甘く煮るときですね、ハチミツ漬けにしたり、甘く煮たいときにハチミツを使うのもとってもグッドです。それ以外にもちょっとありきたりなんですけれど、我が家はカレーを作るときはいつも蜂蜜を入れて作るようにしています。そんな形でね、簡単に使うことができる蜂蜜、まずはどんな健康効果があるのかご紹介していきましょう。まず健康効果としては、よく喉の痛みや炎症を抑えると言われますね、聞いたことありますよね。これそうなんです。蜂蜜自体には強いその殺菌消毒作用があるんですね。で、この菌炎の作用として体の炎症を鎮めるのに効果が出るんです。なので水で薄めた蜂蜜でうがいをしたり、あとは直接蜂蜜を塗る、まあ喉に塗るってね難しいので、蜂蜜を食べるという形でね、喉の炎症を抑えることができるんです。で、それ以外にもどんな点で蜂蜜がいいのかというと、まず一つ目、素早くエネルギーに変わる。もう確かに蜂蜜甘いですよね。主な成分はブドウ糖と果糖になっています。これは単糖類と呼ばれる糖分なんです。で、これは素早くエネルギーに変わるのが特徴なので、脳や体にエネルギーを行き渡らせたいぞという時にね、パッとパクッと食べてください。で、次に疲労を回復させる作用があります。これは蜂蜜の中にはビタミン B1 やアミノ酸がたくさん入っているんです。で、これは疲労を回復させる効果があるビタミンと言われています。で、ビタミン B1、 アミノ酸取るだけでもグッドなんですけれど、例えばレモン、蜂蜜レモンとかありますよね。レモンのクエン酸と合わせることで、より一層この疲労回復効果があります。 なのでおすすめレシピとしては、はちみつのレモンの蜂蜜漬けですね。蜂蜜の中にレモンをつけたり、あとはこれも結構おすすめなんですけれど、ミニトマト。トマト夏高かったですよね。秋も高かった。ちょっとね値段が収まってきています。ミニトマト、ちっちゃいプチトマトですね、買ってきてもらって、それとレモンをまあこう可愛くこう彩りまして、上から蜂蜜をかける。それだけでもあのとってもいい栄養分が取ることができます。なのでおすすめです。まあ、そんな形でね、クエン酸と合わせることでより一層疲労回復の効果があります。で次です。他にも動脈硬化を予防する効果もあると言われています。動脈硬化というのは血管が硬くなる、もしくは細くなることで血液が通りにくくなってしまう病気です。で、蜂蜜に含まれているコリンという成分、これが体の中に入るとレシチンというものに変わります。で、これが血管を広げて動脈硬化を予防する効果があるんです。で、それ以外にも、まあ、この血管を広げるコリンというののおかげで高血圧を予防する効果、血圧が高くなってしまうのもね、血管がぐーっとこう締まっているからなので、それを予防する効果もあります。で、他にも、もう蜂蜜すごいですよね。次、便秘を解消する。蜂蜜にはビフィズス菌を増やす効果があります。ビフィズス菌というのは腸内に多く存在している善玉菌のことなんですけれど、腸の粘膜を保護したり悪玉菌から腸を守る働きがあります。これを増やす効果がある。なので、まあ、ヨーグルトに蜂蜜入れますよねと、まあ、レシピと言えるような、ね、レシピではないんですけど言いました。ヨーグルトも同じようにこの腸の健康を整えてくれる作用があります。なので合わせて摂ることでより一層このお腹を整えてくれて便秘を解消することができるんです。で、他にも肌のトラブルを緩和させることもできます。これは肌の張りや潤いを高めて肌トラブルを緩和させる。蜂蜜に含まれるビタミン C、 もう蜂蜜いっぱいねいい成分が含まれているんですよね。この蜂蜜に含まれるビタミン C にはシミができにくくなる効果や、コラーゲンを作り出してくれて肌に張りを高めてくれる、肌の張りを高めてくれる効果もあります。なので肌の張りや潤いというところで蜂蜜グッドです。で、そして肌トラブルを緩和させる、これはさっきの腸内環境を整えるということと影響しています。蜂蜜が腸の中を整えてくれると便秘が改善されます。便秘が改善されるとおのずとニキビや肌荒れが起こりにくくなっていくんです。で、これお腹と肌って、まあ、腸と肌ってね影響していて、腸内にその有害物質が溜まってしまうと肌に影響してしまうんです。なのでお腹を整えることが肌トラブル緩和にもつながってくるということです。さあ、そしてこれからの季節、忘年会があるよという方、二日酔いを予防する効果もあるんです。これ蜂蜜にはあのアルコールの分解を助ける果糖とビタミン B1、 ビタミン C が含まれています。お酒を飲む前に蜂蜜を取ったり、あとは飲んだ後、お酒を飲んだ後に摂取をすることで二日酔いを予防することができるんです。で、さっきも血管を広げる作用がありますよと伝えたコリンという成分、これは肝臓を強くする働きもあります。なので二日酔いが起きにくい体質に改善する効果もあると言われているんです。なので蜂蜜料理として使うのももちろんいいんですけれど、単体で摂ることができます。レシピじゃないじゃんっていう感じなんですけれど、ぜひね、あの今日飲み会だなっていう前後に蜂蜜を舐めてもらったりですね、お腹の調子整えたいなっていう時はお腹の調子を整えるヨーグルトと一緒に食べたり、そんな形で組み合わせをして蜂蜜のいい効果をぜひあのしっかりとゲットしてほしいなと思います。で、 で、蜂蜜の食べ方ですね、最後にお伝えしましょう。どんな形で取るといいかというと、まずは吸収率がいいタイミングで取るのが大事なんです。これいつかというと空腹時です。空腹時は蜂蜜に含まれる栄養が吸収されやすくなるんです。なのでちょっとお腹が空いている時、朝起きた時とか、そういう時に食べるのがおすすめです。あとブドウ糖が入っているということをお伝えしました。なので運動や勉強をする前に摂るのもいいです。で、吸収率を高めたい時は空腹時なんですけれど、蜂蜜を摂取して寝ている間に脳が回復してくれるというのもあるんです。なので寝る1時間前ぐらいにね、食べるのも効果的です。こういった形でタイミングがあるので、ぜひ皆さんそれぞれ蜂蜜をまずはゲットしていただいて、この冬うまく使ってください。以上、健康レシピのコーナーでした。時刻は8時40分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は懐かしい曲、私がおめでとうと人に伝えるときにこの曲をよく送っているなと思い、その曲を持ってきました。というのも、まだね、懐かしいとはちょっと違うんですけれど、曲自体は懐かしいんですけれど、先月私の大事な大事な妹が両家顔合わせをした後入籍をしまして、苗字がね、小川ではなくなりました。これはね、姉としては本当に嬉しいことですね。こんなに多分自分の結婚よりもね、きっと嬉しいんじゃないかなと思います。それだけやっぱり妹という存在はね、特別なんだなとつくづく思いますけれど、そんな妹に送りたいなと思い、この曲を用意してきました。私が何かのおめでとうの時、特に大事な大事なおめでとうの時によく聴いている曲です。川島愛さんでおめでとう。時刻は8時46分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。さて、今日は藤沢ふれあいフェスタ2023の開催日となりました。藤沢ふれあいフェスタ、コロナ前に始まって、コロナ中はお休みをし、去年久しぶりに開催をし、そして今回です。これは触れ合いという言葉でもね、連想しやすいかと思うんですけれど、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめる お祭りとして開催している催しです。で、これはステージイベントもあれば、あといろいろな展示ブース、そしていろいろな体験、お買い物、そういったこともね、楽しめる催しになってるんです。で、ぜひね、障害についての理解を深めていただきたいというのが、開催している私たちのこう思いになってきます。で、日時です。今日ですけれど、時間は午前11時から、午後3時まで、だいたい4時間ぐらいの4時間違う5時間5時間の開催になります。11時から午後3時までの開催です。で、開催している場所、藤沢市役所本庁舎と藤沢市役所分庁舎、それぞれでの開催となります。で、主な内容今お伝えしましたが、まず障害当事者や関係団体などによる活動紹介やアート作品の展示などが行われています。で、お店のブースなどもいっぱいあって、福祉マルシェを行っているんですけれど、そちらには当然ですけれど障害当事者と言われるようなご本人たちがいらっしゃいます。メンバーの方々がね、来てくれているので、これまで障害と関わったことがないよという方はぜひ 遠慮なくそのお店でどうもこんにちはという形でね、話してもらえるといいかなと思います。でそれ以外にも車椅子や要約筆記、手話や展示などの体験イベントも開催しています。その中では皆さんがちょっとやってみたいもの、そしてやってみたら、ちょっとこれ私の、副業じゃないんですけどね、ボランティア活動になるかと思うんですけれど、ちょっと展示をね勉強して転国をできるようになりたいとか、要約筆記でいろいろな方のお手伝いをしたいとか、そういった思いになるかもしれないです。でそれ以外には盲導犬のデモンストレーションがあったり、あとは演奏やダンスなどをやっているふれあいステージ、スタンプラリーなども用意しています。で私はというと、ふれあいステージの方におります。今日は司会なので、オープニングイベントが10時55分前からスタートし、その後ですね、吹奏楽の演奏や視覚障害者の誘導方法の実演、子どもたちによる楽器の演奏、バンド演奏、フラダンス、ダンスパフォーマンス、マジックショーなどなど盛りだくさんです。なのでね、またこれが特別な催しになってしまうのは私違うかなと思うんですけれど、ぜひね、まだ特別であってもいいです。楽しんでいただいて触れ合ってみてください。そしてこういった催しがどこのイベントでも同じように、わけ隔てなく、今日は障害のあるなしに関わらないイベントですよと名前をね、こう打たなくても藤沢市内で楽しめる催しになっていったらいいなと思います。なのでそのスタートライン、きっかけ作りにぜひいらしていただけたらと思います。そして私は他に障害のアナという団体を市内でやっているんですけれど、そちらの展示が文庁舎1階でこう展示ブースがあるのでやっています。このレディオ湘南のスタジオのすぐ近くに展示ブースがありますので、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。今日の午前11時から午後3時までです。皆さんのお越しをお待ちしています。以上、ホット福祉のコーナーでした。時刻は8時51分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。メッセージいただいています。こちらはエクレアさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。12月になりました。今年も残り1ヶ月、カレンダーも残り1枚になりましたので気持ちが焦ります。年末に向けて仕事も忙しくなりますが、頑張って乗り切りたいと思います。ゆうさん、もなさんもお体に気をつけてください。12月も今日も元気にワン、ツー、スリーを聞いて健康管理に気をつけたいと思います。今日も営業車で楽しみに聞いていますよといただきました。そしてアナ雪のイルミネーションを送っていただきました。写真でどうもありがとうございます。いや本当に師走というね、師というのはよく教師とか医者、まあもともとは医者ですね、医師とかねが忙しいと言われますけれど、そうではないですよね。もうみんなが忙しい12月なんですけれど、ぜひね、時間を大切に、その忙しさもありがたいなと思いながらね、やっていけたらいいなと思っています。エクレアさん、今日もお仕事ですね。頑張ってください。そして無理されず元気にまた来週つながっていきましょう。どうもありがとうございます。さあ、そして続いてはヒロダブさんからいただきました。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今朝は仕事先の移動中に聞いています。ありがとうございます。去年の12月1日に再就職して1年になりました。1年間あっという間でした。今日も元気にワン、ツー、スリーを聞いているおかげで1年間健康に過ごせた感じです。本当ですか？ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。今年もあと1ヶ月無理をせずにできる範囲で頑張りますといただきました。ヒロダブさん、今日もお仕事の移動中にどうもありがとうございます。寒くなってきたので外仕事大変かと思うんですけれど、無理せず頑張ってくださいね。そして健康のお話をすると、私もね、健康になっていますので、お互いに健康になる番組かなと思います。これからも引き続きよろしくお願いします。 ひろたぶさん、どうもありがとうございました。さあ、続いては食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。
おはようございます。
12月になっていよいよ今年も終盤に突入しましたね。いや、本当ですね。以前番組で正しい歩き方を教えてもらい、実践してみて気づいたことがあります。それは、平坦な道を歩いてもよくつまずいていたのに、かかとからつくことを意識するしているせいか、全くつまずかなくなったことです。転倒する危険もなくなるので、良い情報をいただきありがとうございました、といただきました。わあ、嬉しい。こういったメッセージ本当に嬉しいです。食いしん坊さん、実践していただいて、そしてその実践の成果も教えていただいて、どうもありがとうございます。これからも役に立つね、情報を発信できたらなと思いますので、よろしくお願いします。メッセージありがとうございました。そしてツイッターたくさんいただきましたね。ありがとうございます。空海ママさんからいただきました。初めてのコメントですね。どうもありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。
おはようございます。
妹さんのご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。今日は蜂蜜のお話でしたね。私はお料理にも使ったりしますが、寒い冬にはホットワインに蜂蜜を入れます。美味しそう。やったことがないので、私もやってみますね。空海ママさん、どうもありがとうございます。これからもぜひつながってください。どうもありがとうございます。さあ、そして最後、ジミゲルさんからいただきました。ゆうさん、おはようございます。いい天気ですね。外は寒いですが、部屋には朝日がいっぱい入ってきて暖かいです。12月に入りました。気になることはなるべく片付けて、良い年を迎えたいです。ゆうさんも講師ともに忙しいと思いますが、お体に気をつけて頑張ってくださいね。蜂蜜はトーストにバター、その上にかけるのが好きです、といただきました。ジミゲルさん、どうもありがとうございます。空海ママさんもそうですけれど、蜂蜜つながり、どうもありがとうございます。どれも美味しそう。蜂蜜はトーストにそのままつけてましたが、バター、蜂蜜、最高ですね。ちょっとそれもやってみたいなと思いました。ジミエルさん、どうもありがとうございます。今日も皆さんからのメッセージ、たくさんどうもありがとうございました。それではラストナンバーでお別れといたしましょう。皆さん、最後までどうもありがとうございます。最後はこの曲、新田恵里さんで冬のオペラグラス。